都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田地こと宇田敦子でございます。もうすぐ3月が終わりで新年度を迎えるこの季節ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて本日のゲストは京都青年会議所メンバーで税理士法人総合経営の所長をされております長谷川真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長谷川さんはですね、私と今青年会議所、京都青年会議所で一緒なんですけれども、日本青年会議所という日本全国で動いている青年会議所の組織がありまして、そちらでも一緒させてもらっててですね、日中共同委員会という日本と中国に関わる委員会で一緒に活動させてもらってまして、その中でですね、青年会議所っていろんな役職があって、会社みたいな感じで、私が委員長させてもらってるんですけども、で長谷川さんが総括幹事という大役をしていただいております。はい、じゃあ総括幹事どうですか。もう3ヶ月経ちましたけども、
はい、ありがとうございます。委員長にはいつも下激励をいただきながら一生懸命やっております。総括幹事とはですね、委員長とその他のメンバーの皆さんを支える橋渡しと、それから委員会を支えていく官房長官のような役割でと思ってやっております。
官房長官、
はい、
よくね、なんか女房役っていう感じで言うことあるんですけど、官房長官ってなんか記者会見しそうですけども。
そうですね、委員長がまあ首相ですね。それを支えるもう女房役ということで官房長官と、はい。
ああ、そうですか。今回ね、日中共同委員会って日本と中国に関係する、コロナ禍ではあるんですけれども、日本国内でね、日中の関係を作り上げていこうというので、もちろん青年会議所としては組織一番上には会頭がいらっしゃって、副会頭とか、常任理事とか、いろんな役職がいるんですけれども、で中心となって事業をしていくのはこの委員会という単位で、委員長がいて、副委員長がいて、あといろんな役職がね、総括幹事、はい、運営幹事、会計幹事とかあるんですけど、総括幹事という一番もしかしたらストレスをかけてしまってるかもしれない。
楽しんで楽しんでやってみます。
ありがとうございます。普段からね、僕はよく無茶ぶりをしてしまうんで、
ありがたく。
で今回もこのラジオ出てほしいって言ったもね、言ったのが一週間ぐらい前なんですけども、もう毎回無茶ぶりで、
いや、はい、その無茶ぶりに助けられて今までここまで来ております。はい、感謝しております。ありがとうございます。
でですね、実はこの長谷川さんとはですね、私はすごく長い古い付き合いで、もう今から何年ぐらい前ですか。
そうですね、20年前です。
20年前。
はい、
で私が以前こちらの放送でも確か第1回の放送でお話したことがあるんですけれども、大学生の時に塾講師のアルバイトをしてたんですけど、その時に塾生だったんですよね。は
い、そうです。
はい。
非常に英語を教えていただきました。
回数的には2回か3回ぐらいだったんですけれども、はい、そしてさらに長谷川さんの妹さんが、僕は妹さんが高1の時に1年間英語を教えさせてもらって、はい、ね、なんでそこはすごく妹さんとは縁が深いんですけどもね。
私にとって宇田さんはですね、私も含めてなんですけど、妹も今、ベトナムのハノイにいまして。
ベトナムにいるんですか。
はい。宇田さんに英語を教えてもらった結果、きっかけで、カナダに留学行った後、今もハノイに生活してて、本当兄弟にとっては、宇田さんは、なくてはならない存在に、今、あるかなと思っております。ビッグマウスです。
そう言ってもらうと、ね、僕も歯がゆいような感じがするんですけど、でも、もしね、きっかけとして、私が英語を教えさせてもらったことで、英語に興味持ってもらって、そうやって海外で活躍されてるっていう、もしそれがきっかけになってくれてたら、すごい嬉しいなというふうに思うんですけども、はい、逆にいろいろ苦労させてもらっちゃうかも。
宇田さんとこういう話するって言った時に妹も喜んでくれてます。
ぜひちょっと聞いていただいて。
はい。
改めてですね、今の長谷川さんの税理士法人総合経営というところ所長されているということなんですけれども、ちょっとお仕事についてもお伺いしたいなと思ってまして、
はい、
どういう仕事をされていらっしゃるんですか。
はい。私自身はですね、京都と愛知県に主に事務所がある会計事務所の一所長をやらせていただいてるんですけど、はいはい、公認会計士、会計監査、はい、 で税理士でいうと税務顧問、あと確定、今この時期やった確定申告、
うん、忙しい中すいません、
いいありがとうございます。でそれをまあメインとしてやらせていただいているんですけど、はい、私自身の仕事としては、はい、どっちかといえばコンサルティング業務だったりとか、うん、あの会社の経営者さんの、まあ、女房役、また女房役出てきましたけど
女房役好きですね、
あの社外 CFO、
社外 CFO
参謀になりたいなと経営者のと思ってコンサルティング事業承継、それこそ M&A、 あと経営計画とか作ったりっていう、まあ、そんなことを主に自分の仕事としてはやらせていただいているということですね。
そうするとその、まあ、税理士業務をやりながらも、はい、そういうセミナーとかコンサルとか、はい、事業承継 M&A、はい、だから事業承継とか M&A とかいつもちょっとごちゃになるんですけど、はい、具体的にどういうことをされるんですか。
まず根本にあるのはですね、私の根本にあるのが良い会社にしていきたいという思いがずっとありまして、自分自社もそうですし、お客さんにとってもそうなんです。その中で事業承継というと、最大、もう今の現経営者の最大の、あの、問題点、課題でございまして、どうやって円満に会社の次の経営者に引き継いでいくか、どうやって次の方が成長していくか、どうやって家族、それから従業員を幸せにしていくかということを、まあ、総合的に、あの、経営者の相続も含めて、総合的に考えていくのが事業承継だと思っております。はい。で、M&A についてはですね、今、まさに、あの少子高齢化も相まって後継者がなかなか見つからないと、はい、いう時に今あるあの会社さんの、はいはい、そののれんを守ってあげたりとか、そのいいところを守っていくには第三者とパートナーになってやっていっていただくことによって、はい、まあ、いろんな方々が救われると思って、まあ、それで M&A と事業承継 M&A っていうのがくっついて言われることがあります。
なるほど。会社の立場に立ってあげながら、はい、その会社を良くしていくために、はい、いろんな会社の家族を守って、はい、良くしていくということなんですね。
はい、そ
うですね。ありがとうございます。で、あの、今日はですね、そんなあの、長谷川先生とお呼び、長谷川さんからですね、ちょっと教えてもらいたいなと思うのが、あの、この間のこちらの放送で渋沢栄一さんをテーマにさせていただいたんですけれども、まあ、今日はまあ、そこからの、まあ、関連もありまして、まあ、京都で有名な経営者でですね、稲盛和夫さんをテーマにしたいと思ってまして、はい、まあ、セミナー、先ほどおっしゃっていた長谷川さんのセミナーとかでも触れられているということなんですけれども、はい、じゃあ稲盛和夫さんってまずちょっとどんな方か教えてもらえませんか。
はい、あの稲盛さんはですね、はい、まあ、京都を代表するあの一部上場企業の京セラさんの、はいはい、あの創業者でありながら、はい、で、まあ、創業者でずっとこう成長反映されている、うんうん、あともですね、はい、あの JAL 日本航空さんですね、はい、がもう経営破綻仕掛けた時に、で急に抜擢、社長として抜擢されて、はい、たった1年で V 字回復させられた、本当に日本を代表する経営者での一人かなと。でその経営の哲学っていうのが素晴らしい、あの方でして、でファンも多いと、私もそのファンの一人ですし、
はい、あ、そうなんですね。
そういう方でございます。
あ、なるほど。まあ、経営哲学というと、はい、まあ、渋沢栄一さんもですね、はい、論語とソロ版ということで、はいはい、まあ、ソロ版は、まあ、仕事、商売ですけれども、はい、その商売の中に論語という、まあ、論語だけじゃなくてね、はい、まあ、古典的な考え方、経営哲学を入れてということなんですけど、これ稲盛先生も同じような、経営哲学を掲げられているということで、はい、まあ、どういう特徴があるんですか。
はい、ありがとうございます。稲盛さんの大事な経営哲学の一つとして、はい、まあ、人としてまず 大事なことは何ですかと。
人として大事なこと、
はい、人として大切なことって何ですか、はい、人として正しい道を行きなさいというまず考え方です。
はいはい、
でその点に反映して会社として、じゃあ次大事なことって何ですか、大切なことって何ですかってことを、はい、あの思ってらっしゃいますと。でそれをそのまま会社の行動哲学、それからあの行動指針、全てにおいて落とし込まれて、指揮官先頭で実践されて、またあの全従業員にそれをあの実行させてあげているというところが一つ素晴らしいところでもあります。プラス今までにないあの管理手法というんですかね、はいはい、をあの皆さんも聞かれたことがあるかもしれないですけど、アメーバ経営という
アメーバ経営、
はいはいはい、いうような経営手法を用いて、あの業者らをあくまで持っていかれたという。
なるほど。
はい、
あの、まあ、アメバ経営っていうのは私も、はい、聞いたことあるんですけれども、あの、まあ、部門別利益というかね、はい、今まで総務部門とか、はい、利益がそこでは見えなかったものを、まあ、見れるようにしてっていうので、ね、聞いたことあるんですけれども、じゃそれを例えばその、先ほどの JAL の再建とかでもね、はい、まあ、1年でそんな再建するって、まあ、難しいとかも、奇跡的なことだと思うんですけども、そこもそういう、要は、 考え方を全社員に、広げていってとかということになるんですかね。
そうですね。なんか、井森さんのその考え方のところ、フィロソフィー、はいはい、まあ、哲学として、はい、全従業員にそれを、まあ、実践して、なかなかこう、落とし込むのにすごい時間も労力もかかるんですけども、うんうんうん、まあ、それを本当に、自らからやっていかれて、まあ、それに納得していただけるように、はい、まあ、相当ご苦労もされていらっしゃると思うんですけど、うんうん、それを全従業員でやっていこうと、うん、その中ではやっぱり反対ご意見も当然あるでしょうし、うんうん、はい、そういった方々に納得していただいたり、時にはちょっと厳しくやめていただいたりということもやりながら、うん、まあ、会社として何が正しいかっていうのを、まあ、追求し続けられているというような経営者さんです。はい。
まあ、再建っていう、まあ、難しい局面でありながら、はい、まあ、そこで、まあ、稲森さんの考え方を、はい、JAL の社員さんに、はい、まあ、浸透して、はい、で、まあ、再建したと、はい。すごいですよね。
素晴らしい方です。
もう一つお聞きしたいのは、はい、先ほど、まあ、会社として大事なことっていうことをおっしゃってたと思うんですけれども、はい、この、まあ、人として大事なことも分かりやすいと思うんですよ。はい、まあ、家族を守るとか、お客さんに喜んでもらうとかですね。はい、これは会社として大事なことって、これは何なんですか。
会社っていう言葉を漢字で見ていただくと、はい、社会の反対
なんですね。そうですね。社会の反対ですね。
はい、会社っていうのは、まあ、社会の中に一員としてあるものなので、はい、まずやっぱり社会にとって必要な存在でなければならないと思うんですね。
はいはい、
で、会社は当然ながら、その社会にとって必要な存在でありながら、はい、あと会社はまあ商売をされているわけなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
お客様、うん、取引先さんにやっぱり喜んでもらえるような商品、はい、製品、はい、またはサービス、はいはい、そういったものを追求し続けていかないといけないですと、
はいはいはい、
もう一つ大事なのが従業員ですね、はい、働いている従業員さん、役職員、はい、それからそれも含めて家族の方がやはりここの会社で働いてよかったっていうような、うんうんうん、まあ、従業員さんが本当に幸せで生き生きと働いていただく環境づくりをしていかないといけないと。それを稲森さんの言葉で言うと、物心両面の幸福追求。
物心両面の幸福。はいはい、はい、はい。
物心っていうのは、物っていうのはもうお給料。はい。単純に言うとお給料ですね。心っていうのは本当働いてよかったと。はい。で、それに加えて、やっぱり会社でやる以上利益上げていかないといけないので、高収益企業にしていくという、本当にこの、人として正しいところから会社として何が正しいかっていう、お客さんに喜んでもらって、働く仲間にも喜んでもらって、高収益という、こう、一体となっているような経営哲学。
そうですよね。はい。だからまあ、高収益って聞くと、その利益だけなのかって思うんですけど、そうじゃなくて、ちゃんとお客さんに喜んでもらうサービスを、はい、商品を作り上げていく中で、ちゃんと利益を生んでください。
はい。
なかなかね、それを聞いたときにですね、ちょっと自分ができてるのかなみたいな、ちょっと反省するところもあって聞いてたんですけれども、なるほど、なるほど、そういうことですね。そういう、稲森さんのお話とかを、まあ、セミナーとかされているということで、はい、ね、この間もね、セミナーされてましたもんね、はい、いろいろね。
しておりました。なかなかうまく喋れることはないんですけれども、一生懸命自分なりでお伝えしたいこととか、はい、興味を持っていただけるような話を、はい、させていただいておりました。
JC 自体に、まあ、青年会議所も、はい、長谷川さん入られてまだ2年ぐらいなんですけれども、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、僕らね、青年会議所は奉仕、修練、友情ということを、まあ、三神教って言ってるんですけれども、まあ、いろんな経験というか、まあ、修練をしながら、はい、このラジオも、修練みたいな感じで、
はい。ありがとうございます。
やっぱりね、このね、ラジオを通してとか、まあ、他もそうなんですけども、いろんな思いをね、思いを伝えたりするのも、ね、まあ、JC なかなとか思いながら、はい、今日は稲森和夫さんの話をしていただきました。
はい、ありがとうございます、
は
い。
またこれからも青年会議所でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ました今日は長谷川さんにゲストにお越しいただきまして、稲森和夫さんをテーマにお届けしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。